ではですね、まあ、この話は本当にシンプルなんで、まあ、ありがたみはないですね、あんまりね。やってみないと。いや、ありがたみないかなっていうのは、いや、長くですね、なんか、難しく話すっていうとありがたみがあるんですけど、まあ、できるだけシンプルに分かりやすくと思って話したので、かといって別に薄めてるつもりも全くないんですけど、じゃあやっぱり大事なのはですね、まあ、とにかく、実践する以外にないんですね。で、このプリズムって最初言いましたけど、Practice of Leadership is Marketing なんで、Practice、つまり実践する。これがなければ、リーダーシップはなんか、ただの、落書きです。なので、もう、やると。で、まずですね、二つの方法をちょっと説明したいと思います。で、一つ目は、非常に簡単で、たった一つのリマインダー。リマインダーって言って iPhone とかね、スマートフォンとかだと、やることリストみたいな作るソフトがあると思いますんで、それで、毎日、例えば朝9時にピコーンって言って、リマインダーって言って、まあ、通知するっていう設定をするとですね、リーダーシップって実現しやすくなるんですけども、そのやり方を説明していきます。まずですね、リマインダーに書き込むのは、相手の〇〇〇〇を相手以上に〇〇〇〇するっていう書き方で、登録してほしいんですね。例えば僕一時やってたのはずっと、相手の可能性を相手以上に、信じるとかいうのは一時、なんか、何年か前ですけども、リマインダーにセットして、まあなんかずっと毎日ピコーンってして、今日なんかあの人とこの人とあの人と喋ったなって。なんかちゃんと相手の可能性っていうのを、なんか相手がね自分で信じる以上に、こっちは信じて話したかなとかいう振り返りは一時期してた時期があるんですね。まあで、それかなり長いことやったんで、まあ今や、無意識ですね。話せばなんかみんなやる気が出るっていうのは、そういうふうに自分をトレーニングしたからだとは思うんですけども、まあ、そんなふうな、リマインダーのフォーマットですね。相手のほにゃららほにゃららを相手以上にほにゃららほにゃららするっていう。そのフォーマットをですね、リマインダーに登録して毎日ピコーンってやるというのが大事です。で、これをですね、もう出会う人、すべてに対してやってみて振り返っていくっていうことをこう繰り返すだけでもかなりいい実践になっていきます。で、なんだかんだね、それ、やるとですね、あなたのファンが増えると思いますんで、うん。ね。で、そうやって集まった人たちと一緒に仕事したら、騙されたとか言われるわけですけど。
一やん。
ね。で、騙された理由は多分、なんでしょうね。一緒にやると思う、一緒に仕事するとなると、やっぱ苦労をしなきゃいけませんから、可能性を見てるだけではなくて、本当にそれを実現しようと思ったら相当苦労するっていうことですね。めっちゃ大変って言ってね。まあそんな感じですけども、いいのか悪いかは分かりませんけど。で、この、まあやり方なんですけども、自分がこう相手の〇〇を〇〇、相手の以上に〇〇するっていうのを決めたらですね、まあ、それを実際にですね、やりながら、まあ孔子の言葉を書いてですね、こんな言葉があるんですけど、子曰く、三人歩めば必ず我が師ありと。で、その良きものを選び、すなわちこれに従い。で、その良かざるものは、すなわちこれを改むとかいう言葉があるんですけど、まあ簡単に言えばですよ。まあなんか一日ね、まあなんかこういうことやろうと。で、ちなみにですね、このリマインダーで毎日毎日振り返るは、いわゆる道ってやつですね。道、道ですね。を歩むことと、まあ同じっていうか定義なんですけど、まあこれについてはまたなんか、いつかなんかで話そうと思いますけど、禅の定義ですけども。で、まあ、良い見本っていうのを見つけたらですね、まあ、その、なんで良いと思ってるのかっていう理由を考えて自分で取り入れましょうと。ね、で、逆にですね、まあ、悪い見本を見つけたらですよ、そのまた理由を考えて、改善案を考えて取り入れてみましょうと。で、さらにはですね、まあ、良い見本っていうのがあったら、まあ、もっと良くするにはどうするかって考えて、そして、そのを取り入れてみましょうと。で、これひたすら毎日やろうね、というのが、このリーダーシップチェックということですね。 で、これだけのことでかなり、改善していきます。いろんなことが。で、メールとか書くときにも常にこのシンプルなリマインダーを使うということですね。で、ポイントは相手の〇〇〇〇を相手以上に〇〇〇〇するっていう書き方が楽です。もちろんこれちょっと工夫してもらってもいいんですが、まあこれがですね、リーダーシップの本質ではありますので、このまんまでいいかなというふうに思います。で、まあ例えばですね、この僕がやった時は、まあいろんな人と話したり、いろんな人の本を読んでる時にですね、まああんまりね、会う人で、その相手の可能性を相手以上に信じて話す人なんてあんまそうそう出会わないので、本とか読んでる時にそう思ってましたかね。ああ、この本の著者って本当にそう思って書いてんなとか、この人ってそう思って書いてないなとか、こう書いたらいいのになとか。で、もちろん自分の書いたメールとかにもそういうふうに振り返りをして、で、やっていくということですね。で、こんな簡単な方法で、良い人とか、良い文章とか見たら、その理由を、ね、自分のリーダーシップチェックに照らし合わせて、取り入れる。悪いなと思ったところは、改善して自分のところに取り入れる。で、さらに良いなと思ったものは、もっと良くするによって考えて取り入れる。というだけです。まあ、非常に簡単なので、これはやるかやらないかですね。で、まあ、10%ぐらいの人しかやらないらしいんですね、こう統計的には。まあ、なので、まあ、その10%にぜひ入ってくださいということです。さあ、で、次にですね、もうちょっとこうビジネス寄りに、まあ、マーケティング実行の6つのステップというのをちょっと作ってみました。で、これはですね、まあ、ドラッカーとか、あとコトラーとか、まあ、何人かの人たちが言ってることをですね、まあ、ひとまとめなりに、僕なりにちょっとまとめてですね、わかりやすく6つのステップにしてみたというものなので、まあ、ぜひ参考にですね、実行してみてくださいと。で、まずですね、ステップ1。顧客を誰と定義するかを決めましょうと。顧客を誰とするか。で、まあ、で、ここでどういうことかというと、顧客を誰とっていうのは、なんか誰々さんをみたいな人を顧客にしようじゃないんですよ。もともとなんとなく顧客層って決まってると思うんですね、ビジネスしてれば。で、その人たちが、いわゆるこういう人だろうというのを決めてくださいと。つまり、レベルが高い誰々さんというふうに定義してくださいと。まあ、多分この音声を聞いてる人で、コンビニの店長はいないと思うんですよ。どういうことかっていうと、コンビニの店長で、例えば100円ローソンで顧客に対してもうできること少ないじゃないですか。もう全部決まっててやることは。だからもうちょっと自由度が高い。もしコンビニの店長いましても、多分こんな音声聞いてくれたら自分なりにビジネスしたいと思ってるわけですよね。そしたら、まあ僕たちがこれからやるビジネスってのはもう基本的に、なんですかね、コンビニエンスストア、いわゆるそういったものは、その大手企業がコスト競争するだけなので、基本的にもうあらゆるビジネスがですね、高付加価値なものをやるしかないわけですね。で、そういうことから考えて、まあ、もう、実践的に考えればですよ、もうとにかく相手、顧客がいたら彼らのが本来こういう人間でありたいっていう人として定義してあげるということです。だから例えば僕らのお客さんであれば、本当はもう学ぶのが大好きで、いろんなことにチャレンジしたいって思ってる人として定義するっていうのはこの第一ステップです。顧客を定義するんじゃないです。顧客がどんな人かっていうことをちゃんと決めましょうと。で、その時にはこう、その人のその本来の姿みたいな感じで定義してくださいということですね。この辺ちょっと伝わりました、今の説明で。で、まずはだから、分かりやすい言葉を使えば、レベルが高い人として定義しなさいということですね。人間性のあるちゃんとした人として定義すると。そして彼らを、まあ、いろんな人が問い合わせたりとかしてくると思うんですけど、その人たちに対してそのレベルが高い人として接しなさいということですね。で、そうしないと、まあ、まず一つはメールを送るときに、そういうもっとこう上の人っていうんですかね、にちゃんと話しかけるようにメールを送れば、読んでる人たちはそのようにこう行動するわけですね。やっぱりそういう人として行動しやすくなりますんで、で、逆にそういうこととして行動をした、全くしたくないって人は、メール解除していなくなってくれますんで、すごく大事なことです。 で、問い合わせが来た時もですね、まあ、例えば、まあ、その、ちゃんと普通のお客さんだったらですよ、自分が無料ユーザーだって分かってて、で、だから、その、なんていうか、買って、ちゃんとお金を払って、対価を払って、ちゃんと勉強すべきだって思ってる人たちだっていうふうに、こっちは思って接すればいいわけですね。そしたら、その、無料で無理やりこう聞き出そうみたいな人がいたら、おかしいなと思いますね、こっちからしたら。じゃあ、こういう情報は全部、その、有料会員サイトにありますよ、と。なので、ぜひ、登録してご覧になった上で質問いただけますか。で、もし、こう、購入するにあたってご不安なことがあったら、その、全部解決するためにご相談に乗りますっていうふうに言えばいいんですね。ただ、それだけ。で、別に、買わないから答えないじゃないわけですね。で、なんか、買うだろうと。で、買ってそういう価値があるって分かれば買うっていうふうに思ってる人たちっていうふうに、なんか価値が分かればちゃんと対価を払う人たちだと思って、そういうところにちゃんと載ってるよ。だから、それ見てもらったらいいと思うから、参加してくださいと。で、参加するときに不安とか、なんか困ってることとか、なんかないですかって。聞いてあげて、で、それを解決してあげようという姿勢を見せれば OK ということですね。で、そしたらですね、じゃあもう絶対無料で何とかして聞き出してお金払わないでやるぞっていう人たちはいなくなってくれるわけですし、ですね。で、逆にそういう人たちもなんか、あ、そっかって、そうだよねって思って、ちゃんとこう、いや、こういう情報とかこういうことが解決するかとか聞いてくると思うんで、しますよとか、いうふうに伝えていくことで、まあ、買ってもらえるというふうになるわけですね。まあ、こんな風にして、その、レベルの高い人として、その顧客と接するということが、ステップ2です。すごく大事なことです。で、これをやるっていうのは実はですね、まあ、性善説に立ってるわけです。相手がちゃんとした人であると。話せば通じるという性善説に立ってて、コミュニケーションしようとしてるわけですね。で、敬意を払っていることにもなりますよね。例えばですね、こいついつも無料で質問してきやがって適当にこうなんかうまくこうちょっと答えて満足してもらってやんやん言われないようにしようとか言って全然敬意払ってないじゃないですか、そういうサポートをしちゃうと。だから敬意を払うっていうことは別に何かしてあげることではないわけですね。対等な立場でそのちゃんと対等に話すっていうことですね。で、自分がちゃんと敬意を払った分向こうにも払ってもらう必要はあるわけですね。全然払ってくれない人だったら別にすいませんってそういうことはやってませんって最後で敬意を払ってお断りすることぐらいはできますよね。まあそんな感じです。まあだからなんだっけ、料理屋で、ほら、持ち帰りって確かなんか許可いるんですよね。なのに、めっちゃ嫌や言ったら、いや無理ですからって普通に断りますよね。許可持ってないんですよ、ごめんなさいって言うじゃないですか。あんな感じと一緒ってことですね。まあそんな風にして考えたときに、まあ性善説に立てて敬意を払っているということは常にこう発揮できますから、まあ良いマーケティングができるはずです。そして3番目ですね。そういう彼らのゴールを設定しましょうと。で、ここで大事なことは僕たちのゴールじゃないんですよね。お客さんのゴールを設定することが大事です。僕ら自体のミッションはそのゴールを達成するためにあるんです。顧客のゴールを達成するために、僕らのミッションは存在するわけで、なので顧客のゴールを決定しましょうと。で、その顧客にのゴールを設定したらですね、そこに到達させるために、連れていくためには、まあ、どんな手助けがするか、いるか。で、それこそがその自分たちの使命であり、ミッションですよと。で、このゴール達成のためにビジネスがあるんですよと。で、商品サービスっていうのはそのために作ってるんですよっていうふうに考えるということですね。で、この1、2、3っていうことをしっかりやって、そしてそれをですね、組織全体で共有して行動するっていうのがステップ4になります。で、3のところは結構大事ですけど、どこまで連れていくかっていうのを遠くにすればするほどですね、商品アイデアが出なくて困るということはなくなります。だって、もう遠かったら延々と続くじゃないですか。ね、まあ僕たち孫までちょっと入れようとしますよね。結婚して子供が生まれて、その子供たちがすごいすくすく育つ、そういう環境にしたいとか思ってるわけですよね。で、それはその受講しに来てくれた人たちがこうの人生が変わっていって、 その子供たちの人生まで変わるっていうことを目指そうと。じゃあなんかもう何、いくらでもあるじゃないですか、アイデアは。で、その中からその強みに根ざして絞り込んでいくっていうことかなと思います。まあで、以上ですね。まあ、組織全体で共有して、そして行動すると。で、行動は必ず振り返りがいるわけですね。今週はどうだったかということを考えてやっていくということです。そして、まあ、これができればですね、かなりこう、ずっと実行していくことで、いろんなマーケティングが成功していくと思うんですね。ただし、そのマーケティングをしながらですね、まあ、実はそのマーケティングっていうのはイノベーティブでもある必要があるというふうに言われたりするんですが、まあ、常に変化を探すということがステップ5です。で、どういうことかあったら、いろんなことをやりますよね。そしたら予期せぬ成功っていうのがいっぱい出てくると思います。思ってもないほど喜んでもらえたとか、自分は全然手間かけてないのにすごい成果が上がったとか、そういった予期せぬ成功っていうのが見つかったらですね、そこから得られるチャンス、考えられるチャンスって何だろうって考えて、まあ、マーケティングプランの中にこう組み込んでいくということですね。リーダーシップの発揮のための領域をこう考えていくということです。で、予期せぬ失敗っていうのも同時に見ましょうと。で、これはですね、まあ、例えば、やればやるほどうまくいかないとかね。かなり頑張ってるのになんか状況が悪化するばかりとか、すごくうまくいくと思ったのに全然受けなかったとか、まあそういったものをですね、まあ予期せぬ失敗って言ったりしますけども、そういったものから考えられるチャンスは何かって考えていくっていうのが次に大事です。で、そしてですね、あとはいろいろこう行動してればするほどですね、やっぱ変化も、自分たち自身も変化していくし、周りとのこう兼ね合いでなんか変化もしていきますよね。そしたら、その顧客から見た僕たちのビジネスがなんか違うように見えることがあるんですね。具体的には競合がいっぱい出てきたおかげでより鮮明になんか違いが出たと。でも前はなんかもうちょっと大きいカテゴリーぐらいだったのに、なんかすごく鮮明、なんかすごい鮮明に別物に見えてきてるってなったら、早くそれに気づいたらもっともっと強くメッセージが出せるわけですから、まあ、本当に満足してる顧客っていうのは、まあ、何として自分たちのことを覚えてくれてるのかっていうことを見てですね、それをやっぱ前面にこう押し出していけるようなマーケティング、つまり商品構成とかを考えていく必要があるということですね。で、これが5つ目と、変化を常に探しましょうと。で、最後ですね、破棄するです。破棄する。で、もう役に立たなくなったものとかはまあどんどんですね、もう捨てるしかないです。で、いくつもですね、同じ古くなったものをこう抱えて何かするのは難しいです。その辺がね、うまいのが、アップルという会社ですね。破棄するのが本当にうまいんです、あの会社は。もう、思い切って捨てますからね。最近だとですね、ヘッドホン捨てましたからね。ヘッドホンジャック。iPhone7 から、ヘッドホンがなくなっちゃいましたから、あれよあれよとなんかなくすということですね。で、昔のいろんな、こう、昔でいくとフロッピー最初なくしましたし、CD ロムなくしたし、でも誰も困ってないですね、今や。で、どうしてもいるって人は、外付けでつけて、まあ、その抱きだけ使うと。で、実はそっちの方が便利だったりするわけですね。で、なんでかっていうと、CD ロムとかのやつをつけようと思ったら、それだけパソコンが大きくなるし、太くなるけど、いつも毎日使うわけじゃないじゃないですか、CD ロムなんて。っていう風なことが起こるし、まあ、もう周りがどんどん CD ロム使わなくなってますんで、まあ、こんな風にして破棄するというのが大事です。で、もうチャンスを得るには古くなったものはどんどん捨てるということですね。で、そうやって絞り込んでいくということが大切ですと。6ですね。と、破棄すると。で、これをですね、まあ、ぐるぐると回してもらうと、まあ、大体ですね、まあ、いろんな人が、先人の人たちが言ってるマーケティングの実行、と大体重なってるはずですから、まあ、こんな風にしてやってもらうといいかなというふうに思います。では最後にですね、ちょっとまとめをして終わりたいと思います。